이제 여행지에서 지구전 도서로 감독한 것도 있고,
環境防災研究会の斉藤義晴です。今日今日はですね、エンジニアと一般民間人による NPO 法人地震前兆総合観測センターというものを設立しますという、ご報告をさせていただきます。今認可申請しておりまして、来月早々ですね、第1週には認可が下りるというような連絡を受けております。で、皆さんは学者なわけですけれども、一応民間人でできるというようなことがあるんじゃないかということで、この NPO を設立いたしまして活動しようと思っております。で、技者の役割っていうのは観測装置を開発するということと、データ収集と表示システム、主にソフトウェアですけども、それを開発しようと。で、一般民間人の役割っていうのはですね、実際に、これからご紹介するデータの観測をするとか、各種データをリアルタイムに監視すると。これはリアルタイムで見るということは非常に重要だと思うんですけれども、いろんな電磁気現象とかですね、本当に直前であるとか1日前であるとかっていうようなことがあるんで、リアルタイムに、常時見ようと。これは一人でやるっていうことはもうとても無理で、何人もかかっていろんな方式をいつも監視してて、何か異常があったらすぐ、報告するというようなことは体制が必要ではないかと。異常があったときは異常があったということを、なるべく早めに、お知らせいただくというような役割を持っています。あと、防衛資金というのはですね、一応公的とか民間の助成金、それから会員を募りまして、そこの会費収入と、あとは寄付ですね、それでもって当初は運営していこうと思っています。で、観測装置はですね、原則、当センターの自前で、製造して、自前の資産として、持ってやっていこうと。で、ただ観測協力してくださる方がですね、資金出してくれるということであれば、それはありがたいことです。で、基本的にはですね、多方式多点観測をやろうと、一つの方式に絞らずですね、可能なものはいろいろやっていきたいということで、あとは最初スタートは実際の起こった地震といろんな方式の異常の相関関係をまず、検証していきたいと。で、実際どんな方式をやるかというと、まず植物生態電位観測、それから多周波帯、電磁気2周波同時観測と、それから潮位の偏差、大気イオン濃度、大気中ラドン濃度と、私どものセンターでやるのは植物生態電位と多周波帯の、2周波同時観測だけですけども、その他はそれぞれ観測グループはもうできておりまして、それらと、提携してやっていこうという、話になっております。それと今申し上げました多周波帯、どんな周波数帯で観測するかと、 でこれはあの直接放射波、震源からの直接放射波を、だけを、まあ、絞って観測したいということを考えております。で VLF 帯、TOLF 帯、MF 帯、VHF 帯、UHF 帯、まあ、あの一番下の VLF と一番上の UHF はまだこれはあの開発中で完成はしておりませんけれども、まあ、これからあのおいおいやっていこうと。 LF、MF、VHF 帯は一応観測装置は完成しております。で、あとあの、まあ、民間の人でもいろんなあの今申し上げた方式以外にもですね、あのこういうデータ、まあ、主に国があの発表しているデータなんですけれども、まあ、こういったものはあの無料で見られるということで、あの、多方式でやりたいと、まあ、あのですね、TEC とかヨモグラムから、まあ、行徳高校の FM とか地電流、地磁気、あと水中ラドンから地殻変動情報から交換現象、動物異常行動、まあ、こういったものをですね、あの、まあ、幅広くやりたいと。で一般民間人であればですね、あの、まあ、結構マニアがいまして、でそういう方たちが進んでこういう観測を、まあ、モニターをしていただけると。でこの中で異常があったときは異常がありましたというような、まあ、あのご報告を受けて、まあ、東海の方で総合的に判断して、まあ、いずれは予測情報を発信したいというようなことを考えております。この NPO の役員なんですけれども、あの理事、幹事、まあ、社員が、まあ、NPO 法人には必要なわけですけども、まあ、あの原則皆さんあの各観測点の運営者であのやっていこうということにしております。で理事の一人はあの早川先生になっていただいておりまして、まあ、やっていこうと考えております。それと観測点の設置計画、まあ、急いでこれだけの地域ですね、あの太平洋岸を主に配置して、あとは日本海側は新潟から青森、まあ、こういったところを優先して、各その、まあ、窓の中に最低2カ所ぐらいは観測点を設けたいと、考えています。で将来的にはですね、あのこれを日本全国を、まあ、最低でも100キロメッシュで、観測点を設置して全国をカバーしたいと。で、まあ、あの地震の少ないと思われるところは、まあ、優先順位、下げてやっていこうというような考えです。で予知情報、まあ、いずれ始めたいと思いますけれども、まあ、こういったあのどんな方針でやっていくかということなんですけれども、あのまずマグニチュード5クラス以上を予測しようと、まあ、あのこれは実用的には、まあ、マグニチュード、まあ、7以上なんですけれども、あのやはり7以上ですと1年に1回とか2回ぐらいしか情報を発信しないんで、会員募るという意味でですね、あのマグニチュード5以上、まあ、マグニチュード5程度であれば月に数回ぐらいは あると思いますので、まあ、会員を集めるためには、まあ、マグニチュード5以上の予測をしたいと思っています。あとあの予測情報の、まあ、ポリシーですけれども、学術的な分野では見逃しはしょうがない、空振りはいけないというようなことだと思うんですけれども、まあ、私たちはですね、実用的防災情報の発信ということを目指しまして、空振りはいい、見逃しはいけないと、まあ、そういうポリシーでやっていこうと思っています。それとあの根拠となる異常データは必ずあのその予測情報につけて、発信したいと。いろんなの方式からの、情報がありますので、どの情報がこんな異常があったという根拠は、必ずつけて発表したいと。からあの、まあ、空振りを恐れず積極的に予測を出していこうと、まあ、あのそういう無意味やたらにこう空振りするっていうのはまずいんですけども、あの迷った時には、まあ、そういうようなコメントもつけて、 情報を発信していきたいと思っています。あとその空振りした時ですね、よく狼少年というような言い方されますけれども、地震の場合はですね、来なかったら来なくてよかったと思っていただきたいというようなことを事前に、言うつもりです。それと、予知情報はあくまでも自己責任で、使っていただきたいということも付記した上で発表したいと思います。で、いろんな方式のですね、今までは異常のデータと地震の相関ですけれども、これは三陸の前、ここで地震があったわけですけれども、3ヶ月前からこう植物生態原因でこう大きな異常が、これは八街のデータですけれども、木2本使ったデータで、このように、1.5 ヶ月前に災害になったという例ですね。それとこれが2003年の、宮城沖地震がここであったわけですよ。ここから約10時間前にこういう異常が現れたという例です。それとこれは2波同時のデンジャー観測で、厚木の中波帯と厚木の LF バンドで同時刻、いろんな観測点とそれから周波数帯で同期性が見られたという例なんですけれども、このようにあって、さらに、横浜でも同時刻に中波帯であったと、それから相模原でも同時刻に、中波帯であったという例です。それとこれはイーピスコの大気4濃度観測ですけれども、ここで先月の、長野県北部の地震がここであって、金沢のデータで11日前と9日前にこういう異常があったと。で、これが松本のデータで、9日前にこういう異常が出たという例です。で、これが潮汐の例なんですけれども、これは2011年 3.11 の三陸沖地震、ここであったわけなんですけれども、これが、7ヶ月前からこう潮位偏差が、高まってきて、4ヶ月前にシグマ3まで上がって、地震があったところまでこう下がっていたと例です。で、ここをこう拡大してみたのはこれなんですけれども、これが、これは本当の直前で、ここが1時間前で、ここが2時間前ですね。1時間前に、2シグマまで上がったという、そういう例です。で、これが2014年の夜中の地震がここであって、で、これのデータがですね、ちょっとはっきりしませんけど、直近のところの潮位なんですが、やはり1時間前、ここで1時間前で、ここで、1日前ぐらいですかね、シグマ2に近いような異常が継続したという例です。これも他の新潟県沖のデータですけれども、これは2ヶ月の時間のスパンで、ここを拡大したのはこれですけれども、1日前にやはりこの場合は5シグマぐらいまで上がりました。こういう直前現象が潮位の偏差の観測にも現れているというようなことで、時間もありませんけども、私がデータプロセッサー開発してるんですけども、これをいろんな非常に高性能なものなんで、標準化してはいかがですかと。1キロヘルツサンプリングでですね、1分間の最大最小平均値を出力できる能力がありますというようなもので、OS は Linux を使っておりまして、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、ラズベリーパイっていう、小さなワンボードマイクロですね。これを使っておりまして、 もうほとんどキーボード、CRT ディスプレイ、マウスいらないような形で作ることができます。で、まあ、これトピックスなんですけども、先週ですね、サンフランシスコの NASA で、講演会がありまして、私ちょっと植物生態電位と大気イオン濃度を中心に話してきたという、まあ、ご報告ですね。まあ最後になりますけども、まあ、将来的にですね、この皆さんの日本地震予知学会と協力していきたいということと、先ほど申し上げた観測点の設置、協力いただきたいということと、あとは皆さん、研究者の方々もですね、M6 級以上の地震を予測した場合は、まあ、ご連絡いただきたいと、また、こちらからもそういった大きな地震があったときに、この研究あ学会の方に報告したいというようなことを考えております。以上です。どうもありがとうございました。
関連質問なんですけど、マグニチュード6級の以上の地震を予測した場合は、ぜひ連絡をくださいということで、
そう
お話ししたいと思いますが、それは予知学会の方にそういう情報をしたら、予知学会の方は対応というのは、これからでしょうか、どういうふうにされるんでしょうか。
それは、予知学会でやることとはちょっと増えますからね。予知学会が情報を出すことはありませんので、ね、それはちょっと別の問題だと思います
。
それは個人にやられることは全く問題ないので、学会としてのことはないです。
この図案の中で植物生態原因観測ってあるんですけど、それはやはりなんか地震に関してかなり
あります。これはですね、動物にこう地震の前兆を感じるっていうのは本能があると思うんですけれども、植物でも同様にですね、いろんな外的刺激を感じるっていう本能があります。で、人間でもまだある人結構いるんですよね。頭痛がするとか背中が痛いとか、まあ、そういうことがあって観測しやすいっていうのは植物が一番簡単だということで、植物のそのデータ的にはですね、まあ、先ほどご覧に入れましたように、
まあ、先生っていうのはかなり長くて日本に長くて、
はい、
それなりの実績はあると思います。
植物大地地震っていう本が鳥山先生の方で出てまして、ここの生協でも売ってますので、ぜひお買い求めになって読んでいただければと思いますけど、ここは1割引きで買えますので
料理編さんでやるのちょっと、
はい、まだ、例えばこれですね、これは、センチメートルと、偏差の方はシグマですね。これが、ですね、
だってるあたりは何センチ、
すいません、これが10センチ、20センチ、30センチですね。
まあ、30センチですね。
ええ
ー。で、これは、100センチだと思ってないです
ね。と思ってます。
ついでにですね、このサウズの、サウズ11日、1時間前っていうふうに、言及されましたですね。それ場所は具体的にどこの場所、場所はどこですか？
これはですね、オナハマです。
オナハマです。
はい。
昭和だったんですね。当然そういうの データがたくさんありますけど、必ずしも集合とかそこへんには明確にそういうあれは見えないんですよね。見えれば当然我々は取引しますから、
まあですから比較変動かもしれないし、だから比較、専門家は比較変動はなかったと。本当に直前は確かに真上には水圧計は異常があったんですけども、それ以外は一切なかった。
ケーブル、いや、それはですね、明日また私、しゃべりますけれども、GPS のですね、比較変動のデータでも、太平洋側の震源の近くの太平洋側の観測点、少なくとも、南北に並んで8観測点では、大体2時間半前から、比較変動にも出てます。それは陸上のデータですから、そういう理解をして、潮側とか、あるいはそれ以外にですね、醤油を測っているところで、たくさんそういうのが出てるんじゃないかなというふうに疑ってみたことがあるんですけども、必ずしも本当にそういうふうに出てないんですよね。ですから、そのお仲間のデータっていうのは、後で私に確認しますけれども、本当かどうかっていうのはですね、慎重に考えてもらえるし、うん、
これは最短じゃなくて、皆さんには、せめて縦軸と横軸に手を加えて分かるようにしてください。そうしたいと話にならないです。時間の予定にもならないし、縦軸は例えば何メートルか何センチ、あるいはシグマなのか、横軸が何日なのか、何時間なのか、それだけをやってないだけで発表の信用性が落ちるんです。ですから、ぜひ手を加えてください。もし、学会に出るであるんであれば。
はい、それでは2回目、どうもありがとうございました。